ピックアップ本会議2月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。2月24日午前、自民改革会議、藤曲隆弘。2月24日午後、富士の国県民クラブ、沢田智文。2月25日午前、公明党静岡県議団、早川育子。次は、一般質問を行った議員です。2月25日午後、無所属、塚本大。2月25日午後、自民改革会議、河原崎明。2月26日午前、自民改革会議、天野民子。2月26日午前、富士の国県民クラブ、鈴木由紀子。2月26日午後、自民改革会議、大石賢治。2月27日午前、自民改革会議、江間晴人。2月27日午前、自民改革会議、宮沢正美。2月27日午後、富士の国県民クラブ、山田新太。2月27日午後、自民改革会議、勝又昇。3月2日午前、自民改革会議、杉本義江。3月2日午前、自民改革会議、落合慎吾。3月2日午後、富士の国県民クラブ、伊藤和子。3月2日午後、自民改革会議、鳥沢義勝。3月3日午前、自民改革会議、伊丹雅治。3月3日午前、公明党静岡県議団、森月博美。3月3日午後、富士の国県民クラブ、小永井義雄。3月3日午後、自民改革会議、鈴木俊之。以上です。なお、令和8年4月20日現在の会派別議員数は、自民改革会議40人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属6人。以上、定数68人、原因68人です。
それでは、2月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。
令和8年度当初予算編成。
現場の様々な課題や要望をどう予算に反映したか。
厳しい財政状況の中、持続可能な静岡県の実現に向け財源を捻出し反映した。市町の地震津波対策の支援拡充や低コストの住宅耐震化支援制度の導入、富裕層インバウンド向け旅行商品の造成、少子化に適応した子育て環境の整備、売上高100億円企業の創出促進、公共ライドシェアの全県展開、特色ある教育活動推進や施設・設備の充実など、積極投資による社会経済の好循環創出に取り組む。
次は暮らし・環境です。
リニア整備に伴う住民理解。
保証確認書の締結をもって水資源問題の住民理解が得られたと解釈するのか。
保証確認書は水利用に影響が生じた場合の保証対応を県と JR 東海との間で合意したもので、流域住民代表の首長や利水者の同意を得た上での締結は大きな意義があるが、住民の理解が得られたと判断するものではない。まずは JR 東海による丁寧な説明が必要であり、全28項目の対話が完了した際は自然環境保全計画書の内容を明らかにし、住民理解の促進に努める。官民連携によるインフラ管理。
上下工業用水道事業の官民連携の進め方は、
施設更新が本格化する時期を捉え、副知事をリーダーとするプロジェクトチームの下で官民連携手法の導入可能性調査を行い、官民の役割分担や収支の見通し、民間事業者の意向把握等について詳細に検討する。調査を通じて将来的な運用費用や関係者負担の変動の見通し、民間事業者の参入可能条件などを 検証、分析した上で、その次の段階として導入範囲や手法など事業スキームを検討する。無電柱化の推進。
これまでの進捗状況と今後の取り組みは、
計画で位置づけた約 17km の全区間で事業に着手したが、多額の費用に加え多くの関係者との調整を要したため、整備が完了した距離は約 1km にとどまる。コスト縮減が可能な工法を採用するほか、協定の締結により電線管理者が既設・埋設・管路活用区間の設計・施工を一体的に行い、事業期間を短縮する。また、研修会等で工事例を市町に紹介し、無電柱化の重要性への理解を促す。
次は文化・観光です。
ロケツーリズムの推進。
フィルムコミッションを活用した推進策は、
ロケ誘致の中核を担う県内19のフィルムコミッションの活動により、年間約1000件のロケ受け入れが継続しており、成功例共有など全県研修会を通じ受け入れ体制の底上げを図っている。コンテンツ地方創生拠点の指定に向けた取り組みが県内で進んでおり、フィルムコミッションや市町等と連携し、付加価値の高い観光サービスの提供などコンテンツを最大限に活かしたツーリズムを推進する。ここで用語解説です。フィルムコミッション FC とは、映画、テレビドラマ、CM といった映像作品のロケーション撮影が円滑に行われるための支援を行う団体で、1、非営利公的機関。2、撮影支援の相談に対してワンストップサービスを実施。3、作品内容を選ばないの3要件を満たす公的機関を指す。地域活性化につなげることを目的として撮影支援を行う団体。用語解説でした。観光産業の持続的発展。
観光施設等の受け入れ環境整備に対する支援策は、
市町が事業者と連携して実施する観光地域の高付加価値化事業に対し、新たな支援制度を創設する。具体的には、インバウンドの受け入れ拡大に向けた宿泊施設の改修や、訪日客向け体験施設の設置など、受け入れ環境の高付加価値化を支援する。また、施設のリノベーションを支援し、観光地域全体で受け入れ環境の魅力を磨き上げ、旅行者の滞在長期化と消費額拡大を図り、稼げる観光産業の実現を目指す。富士登山条例制定の評価。
登山規制の効果や入山料の使途、課題改善に向けた取り組みは、
夜間入山者数は前年比で約 6% 減少し、遭難救助件数も減少するなど、混雑緩和や事故防止に一定の効果があった。入山料は気象情報発信や山小屋トイレ改修など安全対策や環境保全等に活用した。山梨県側との開山日統一は、まずは須走ルートを7月1日にする方向である。また、幼稚園保育園の自然観察行事も入山料減免の対象とするなど、子どもの負担軽減を検討する。
次は医療・福祉です。
看護職員の勤務環境改善。
勤務環境改善の推進に向けた取り組みは、
社会保険労務士等を派遣し、勤怠管理や時間外勤務削減の取り組みへの助言、その実施に必要な機器整備への補助を実施してきた。今後は限られた人数で質の高い看護を提供できるよう、業務効率化に取り組むことが必要であるため、新たな看護提供方式の導入や ICT を活用した看護 DX 等、県内病院の新しい取り組みの成果や課題等を把握するとともに、好事例を研修会等で情報提供し、横展開を図る。手話普及の取り組み。
デフリンピックを契機とした手話によるコミュニケーション普及の取り組みは、
歌唱、手話サポーターネットワークを立ち上げ、登録サポーターに親子手話教室への協力や、県聴覚障害者協会主催のデフスポーツ大会での応援、啓発等により、手話普及に貢献いただく。東部地域開催の若年層向け手話サポーター養成講座を中部地域で開催するほか、専門的に学ぶ意欲のある若年層を対象に、手話通訳者養成講座を新たに実施し、後継者養成につなげる。
次は産業です。
遠州灘海浜公園の整備。
遠州灘海浜公園篠原地区の整備の進め方は、
県の厳しい財政状況を踏まえると、理想の公園施設の実現には、いかに民間投資を呼び込めるかが最大の鍵となる。民間投資の可能性を少し時間をかけて見極めていくため、投資呼び込みの観点から行政負担の上限と期限を設けた上で、浜松市とともに可能性を深掘りする。行政負担の上限は、基本計画を踏まえ、草薙球場相当に、期限は、非事業認可区域の用地取得完了目標である令和10年度末と考えている。企業投資を促す産業基盤整備。
産業用地供給の加速化に向けた取り組みは、
開発候補地 R&A サポートセンターを設置し、 DX を活用した候補地の分析のほか、用地開発について市町と意見交換するなど、市町伴走型の支援を行っている。企業の需要に応えるため、売却先決定前に造成を開始するレディーメイド方式に積極的に取り組む。令和8年度には、開発や販売計画の立案等を行う開発センターを設置し、体制を強化した上で、市町と連携し、用地供給の一層の加速化を図る。ここで用語解説です。開発候補地 R&A サポートセンターとは、工業用地が不足する中、新たな開発候補地を確保するため、令和7年度に企業局が設置。R&A は、リサーチ&アナライズの略。企業局が過去に実施した調査や、独自に保有する情報等の分析を行い、市町との個別協議や相談を通じて、新たな開発候補地の掘り起こしを図る。これまでに4市3町に対し、情報提供等を実施している。用語解説でした。有機栽培茶の拡大支援。
バリューチェーンの構築に向けどう取り組むか。
有機栽培茶の輸出を重点事項とし、生産から販売の各段階で価値を高めるバリューチェーンの構築を進めている。生産面ではコーディネーターによる技術支援や輸出拠点工場を認定し、供給力の強化支援を継続する。流通販売面では、欧米等市場動向の影響により消費実態に応じた商品開発支援や、海外展示会出展支援での商談機会創出を図る。また、静岡茶のブランド発信を通じ、認知度を高める。企業の県産材利用促進。
さらなる利用拡大に向けた取り組みは、
県産材利用の建築物への表彰や、環境貢献度を見える化する炭素貯蔵量の認定により、意識の醸成を図ってきた。今後は企業との連携により具体的な行動につなげるため、企業の取り組みに対し県が情報提供等の支援を行う協定の締結を積極的に推進する。また、企業が県産材を利用しやすい環境を整備するため、県産材利用を提案する設計者の育成や県産材利用の建築物への助成制度の普及を進める。農林水産業の試験研究。
持続的発展に資する試験研究機関の取り組みは、
農林水産業の技術的な諸課題を打破するため、生産性の向上、ブランド力の強化、環境に適応した技術開発を重点に置き、果樹園におけるドローン防除に適した樹形開発、茶やわさびのオリジナル品種の早期育成、施設園芸における気候変動リスクを軽減する技術開発等の試験研究に取り組む。優秀な研究人材の育成に向け、資質向上プログラムや若手研究員のチャレンジを促す研究枠の新設を行う。
次は教育です。
国際バカロレア教育の推進。
受講を希望する生徒への支援と教育手法の本県全体への普及策は、
中学生対象の模擬授業や個別相談会等を通じて深く探求するプロセスの魅力を伝え、早期から本教育に触れる機会を創出する。富士の国国際高校入学後の生徒に対しては、定期的に説明会や面談を行い、挑戦したい生徒の後押しに努める。今後は、拠点校を中心に探究学習を推進する探究コンソーシアム等の枠組みを活用し、県内全域への指導ノウハウの展開に取り組む。県立高校定時制等の環境整備。
多様な教育的ニーズを持つ生徒が安心して学び続けるための体制づくりは、
定時制課程に支援が必要な生徒が集中し、専門的支援体制の充実と教職員の負担軽減が課題である。外部講師を活用した通級、日本語指導や学習支援、居場所カフェの実施など、効果的な取り組みの充実を図る。スクールソーシャルワーカーを通じた関係機関との連携強化や、学校支援心理アドバイザーの活用により、教職員が専門的助言を受けられる体制づくりを進める。ここで用語解説です。居場所カフェとは、生徒の悩みや課題の早期発見、解決を図るため校内に設置された場所。生徒が気軽に立ち寄り、大学生や地域の社会人などのボランティアスタッフと交流できる。令和4年度からモデル校で施行され、令和7年度は県内単位制定時制高校3校、三島町寮、静岡中央、浜松大平台で実施されている。用語解説でした。新県立中央図書館整備の進め方。
プロジェクトチームで示された見直しの方向性に基づく図書館整備の方針は、
早期開館に向け、副知事統括のもとに専任職を新設し、部局横断的な課題調整を通じて迅速な意思決定につなげる。基本構想は見直しの方向性に沿って、令和8年度半ばをめどに改定し、県内図書館ネットワークの強化や効率的な蔵書保管方法を検討する。東静岡地区のまちづくりとの一体性を重視し、民間事業者へのサウンディング調査や、埋蔵文化財調査を進める。
次は安全安心です。
SNS 型詐欺被害防止対策。
深刻化する SNS 型詐欺被害防止の取り組みは、
SNS 型投資ロマンス詐欺は SNS やサイト上の広告等で騙されて送金するケースが多く、被害件数総額ともに増加している。
県警察は偽広告サイトをブロックするスマホ対策アプリの普及や各種媒体を活用した情報発信のほか、金融機関等と連携協定を締結し、被害拡大防止を図るとともに防犯講習会等を開催している。
引き続き危機意識の醸成と関係機関と連携した対策を推進する。
ツキノワグマへの対応。
管理計画の内容と緊急対応体制整備の考え方は、
管理計画では人身被害ゼロや生息域拡大の抑制を目標とし、生活圏への侵入と干渉地域への定着を防ぐ取り組みや捕獲従事者の育成、
継続的なモニタリング等を施策に掲げる。
警察や猟友会との連携構築を図りつつ、熊の生態や現場対応に関する研修会等を定期的に開催し、関係者等と情報共有の体制整備を進める。また、緊急重量発動を想定し、
各地域の地形や居住等を踏まえた訓練の実施を促す。竜巻被災者の生活再建支援。
公平かつ柔軟な支援に向けた対応は、
同じ災害で同様の被害を受けた方には、同一基準での支援が必要なため、法律の適用区域の不均衡解消を国に要望した。
県独自の支援制度に備え、財政措置の充実も求める。
半壊や準半壊の世帯に対する応急修理に加え、県独自に応急仮設住宅等の入居者に電化製品の貸し出しを行った。県や市町の役割分担を踏まえた負担のあり方を議論しつつ、災害規模や被害状況に応じた必要な支援を行う。
ピックアップ本会議2月定例会本会議の質問と答弁からでした。